Weekly Nikkei Trendy.
週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
ちょうどね、1ヶ月ほど前に自転車の交通安全についてお伝えしましたよね。
そうですね。
今回は自動車のね、安全技術についてお届けします。こちらもね、興味深いですよ。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、前半はぶつからない車最前線と題してお届けします。はい、最近エコカーに続く車選びの新しい基準として、先進緊急ブレーキシステム、いわゆる自動ブレーキを搭載したぶつからない車であることが重要性を増してますよね。
そうですね。最近ではですね、メルセデスベンツ S クラスのような超高級車からムーブ、ワゴン R といった軽自動車に至るまで、さまざまな新型車が自動ブレーキを搭載しています。はい、これがついてるかついていないかっていう仕様の違いが価格の違いにもつながっていまして、軽自動車用の4万2000円から高級車の100万円を超えるものまで、価格差も種類が多いという感じになってますね。
そうですね。で、実は自動ブレーキの歴史というのは長くて、原型となるものは90年代後半のスバル車に採用されてたんですね。2003年にはホンダのインスパイアに CMBS 追突被害軽減ブレーキというのが搭載されて、この年には同じようなシステムがスバルレガシーにも搭載されてるんですね。
そうなんですね。はい、これ見てみますと、当初の追突軽減ブレーキというのは、文字通り追突を軽減する機能で、車そのものを止めて停止させて衝突を回避するってことはできなかったんだそうです。なんでかっていうと、脇見運転を助長しかねないということで、国土交通省が停止してしまうまで自動制御することを認めなかったというのがあるんだそうです。でその後ボルボが停止による衝突回避ができる自動ブレーキ、これもともとヨーロッパですでに導入されていたんですが、このシティセーフティというシステムを日本でも申請して、それに続いてスバルがステレオカメラ方式のアイサイト、こちらを申請して2010年に日本で認められたという流れになっているんですね。
そうなんですね。でこれによってアイサイトはぶつからない車という分かりやすいキャッチフレーズというのを使えるようになったんですね。はい、オプションで10万5000円と非常に値頃感のある価格で大ブレイクしました。でこのアイサイトの大ブレイクを見て、ダイハツが簡易型の自動ブレーキをムーブに軽自動車としては初めて採用したのが2012年、そしてその後スズキのワゴン R といった車が続いたんですね。
こういうのはね、普及するに越したことはないですからね。自動ブレーキっていうのはメーカーによって機能に大きな違いがあります。なぜかというと、障害物を検知するセンサーが違うんですね。
そうですね。
大きく分けるとですね、ミリ波レーダー、ステレオカメラ、そして赤外線レーザーという3つがあるんですね。
そうなんですね。で、ホンダの追突被害軽減ブレーキだとかね、トヨタ自動車のプリクラッシュセーフティシステムというのは、基本的にはミリ波レーダーを使用する方式なんですね。
はい、
でこれはかなり遠くにある障害物というのを検知できるんです。あと悪天天候にも比較的強くて、逆光も大丈夫なわけですね。
ただこのミリ波レーダーというのはコストが高くなりがちなんだそうです。で一方ですね、スバルがアイサイトに採用しているステレオカメラ、こちらはカメラによって障害物の形を認識するので、人間の形をした動くものを障害物だと見分けて停止できるという特徴があるんだそうです。
はい、で検知できる距離や角度というのはミリ波レーダーには劣るんですけれども、自動ブレーキとして十分な距離をカバーできるんですね。悪天候には弱い傾向があったり、逆光も得意ではないんですが、価格は実にリーズナブルなんですね。
はい、そしてムーブやワゴン R をはじめ、最近ではマツダの CX-5 ですとか、ホンダのオデッセイにも採用されている簡易型の自動ブレーキシステム、こちらはセンサーとして赤外線レーザーを使っています。
はい、でこのタイプの特徴はもうとにかく価格が安いということに尽きるわけですね。ただこの方式では検知できるのはだいたい30メートル先ぐらいまでなんですね。
はい、
なので停止して衝突を回避できる相対的な速度差だとか、自動ブレーキが作動する車速というのは時速30キロ程度が限界とされてるんですね。
なるほどですね。 現時点で自動ブレーキの特徴を見ると性能と価格のバランスで圧倒的に優位に立つのはスバルのアイサイトです、はい、欧米の試験機関ですとか専門のメディアが実施したテストでも時速60キロ程度の速度域から停止できたという実績があって優れた性能を持っています、はい、アイサイトは今年発売される新型車レヴォーグ、こちらでカメラをカラー化するなどして、はい、さらに進化した仕様になるんだそうです、
はい、で最新の、ね、自動ブレーキ技術によって、ね、車の安全性能というのは大きく上がったわけなんですが、まだ万能ではないんですね。
そうですね、
はい、各メーカーは停止できる相対車速だとか制動距離を示しているんですが、道路状況や天候によってね、精度に違いが出るのであくまでも目安なんですね、
はい、
で自動ブレーキ装着さで事故を起こした場合、現状ではドライバーの責任が問われますから過信は禁物ですよね。
去年メルセデスベンツが E クラスと S クラスに本格的に採用を始めたインテリジェントドライブというシステムがあるんですけれども、はい、うん、こちらはですね、様々なセンサーを組み合わせていて、例えば前方を検知するセンサーっていうのは、うん、短距離用と中長距離用の2つのレーダーを用意しているんだそうです、はい、でそれにさらにステレオカメラを搭載してそれぞれを融合させる形で機能させているということなんですね。
そうですね。でそれによって極端な悪天候を除けば天候や日差しにね左右されずに遠くまで検知して人間も見分けられるという、まあ、現時点でね最高のシステムですよね。
まあ、さすがメルセデスという感じなんですが、うん、S クラスには全車標準なんですが、うん、E クラスの一部グレードではオプションになってしまいます、うん、まあ、しょうがないなという感じなんですが、ここから驚くところ、うん、なんとオプションなんですが19万円で付けれちゃうということでですね、うんうん、高級車だからすごい高いだろうと思ったら相当割安な感じがしますね、
はい、
でしかもこれはですね、うん、斜め後方の車の存在を知らせるブラインドスポットアシストですとか、うん、車線維持支援システムだとかと合わせたパッケージ価格なんですよ。だからすごいなって、やっぱさすが安全に、ね、こう気を使うメルセデスという感じなんですけれども、でちなみに直近の新型車ではですね、日産がスカイラインあるいはエクストレイルにエマージェンシーブレーキという自動ブレーキを初めて搭載しました、はい、でスカイライン用はミリ波レーダーを使ったもので人間を見分けることはできないんですけれども、前方を走る車だけではなくですね、その車の下を通り抜けた電波で2台前の車、はい、あるいは障害物というのを検知できると、
ね、すごい、ね、
世界初の技術なんだそうですが、ね、ときめきますね。
ねえ、なんかワクワクしてしまいますねみたいな。で一方でね、エクストレイル用というのはシングルカメラを使った比較的シンプルな仕様なんですね、はい、人間を障害物として見分けることはできるんですが、スバルのステレオカメラ方式に比べれば認識の精度は下がるというふうに見られてるんですね、
はい、
で時速80キロの走行中でも前方の障害物を検知したら減速というのを始めるわけですが、停止して衝突を回避するのは時速30キロくらいまでとされてるんですね、
うん、
こうしたようにそのスカイライン用とエクストレイル用では自動ブレーキの仕様と機能というのは違うんですが、同じ名前なのでね、購入するなら注意が必要です。
そうですよね、うん、トヨタはプリクラッシュセーフティーシステムをミドルクラス以上の多くの車種に設定しています、はい、ただミリ波レーダー方式でオプション価格がだいたい11万円から15万円ぐらい、まあ、自動停止までは制御しないっていうところが基本になってくるので、はいはい、まあ、そこはちょっとチェックしてください、うん、
はい、
あとホンダがですね、軽自動車といった比較的価格の安い車用に簡易型の自動ブレーキを搭載し始めています、
はい、
で各社の状況をこうやっておしなべてみてみると、うんうん、やっぱり自動ブレーキ機能っていうのは欧米メーカーの方が積極的に搭載を進めているという印象がありますね。
そうですね。でヨーロッパではユーロ NCAP と呼ぶね、その自動車安全テストというのがあって、自動ブレーキが必須とされてるんですね。
ついてないといけないですね、
う
ん、
だから開発が加速したということなんです、
はい、
で日本でもね、今後自動車事故対策機構というのが実施する JNCAP に盛り込んだりだとか、国土交通省が保安基準に入れるといった対応が必要になってくるんですね。
そうですね、
うん、
現在の自動ブレーキに使われる各種のセンサー技術は近い将来自動運転の技術にもつながると言われています。
そうです
ね、レーダーで障害物を検知して、カメラで障害物だけじゃなくてですね、車線、 信号、それから標識といったものまで認識すれば安全な自動運転ができそうですよね。
そうですよね。で実際に今ね、日産が国内で実証実験を始めている車は5つのレーザースキャナーと5つのカメラを組み込んで、はい、360度の方向の状況をリアルタイムで認識しながら自動運転を行うという仕組みですね。
すごい
ですね。
周り全部見てるってことですね。
すごいことになる。
日産はシーンを選ばず完全な自動運転を目指すという方向で積極的に開発を進めています、はい、2020年までに自動運転が可能な車の発売を目指すということで、はい、ザ・未来という感じですけど ね
未来ですね。本当にね。でその自動運転でね、日産より進んでいるのがダイムラーですね。すで、はい、にベンツの S クラスに搭載したシステムを使ってヨーロッパの一般道や高速道路を含めてね、およそ100キロを自動運転で走らせてるんですね。
ほう、まあ、高速道路での手放し運転ですとか自動車庫入れ程度ぐらいだとですね、もうどのメーカーの実験車でも実はできてるんだそうですね。
ただね、自動運転は技術的に十分可能でも制度だとか法律のね整備が進まないと日本で実現するのはなかなか難しいですよね。
そうですね。
で万が一事故が起きた時の責任っていうのを運転者と車のどちらが負うのかとかね、手放し運転を認めるかどうかとかね、これらが技術の進化よりも大きな、まあ、難関になってきそうですよね。
そうですね、うん、日経トレンディ本誌2月号には今回ご紹介した自動ブレーキ機能ですとか自動運転につながる技術について詳しくご紹介しています。ここまではぶつからない車最前線と題してお届けしました。
週刊日経トレンディ、番組の後半はスマホ接客の時代が来たと題してお届けします。
スマホ接客、
はい、まあ、スマートフォンがね普及した結果ね、リアルの店舗で商品を見て、そしてネット通販で買うといったショールーミング、以前ご紹介しましたよね。
そうですね、結構今小売りにとっては問題になっているなという話でしたが、
でこれに対して実店舗側もスマホの力を借りてね、接客だとか販促といったサービスを進化させる動きというのが本格化してるんですね。
実店舗側の逆襲という感じなんですね。
逆襲です、はい。
去年の12月ファーストリテイリンググループの GU、うん、こちらはですね、自社のアプリを入れたお客さんが入店した時に、うん、お店のセール情報をスマホの画面に通知するというサービスを始めました、はい、でこのサービスはですね、アプリを事前に起動しておく必要がなくて、うん、お店にこうユーザーの方が入店する時を狙ってタイミングよく情報を表示できるのが特徴なんだそうです、すごいですね、
はい、でこの GU が使っているのは最近注目を集めているジオフェンスと呼ばれる技術なんですね。
ジオフェンス、はい、初めて聞きました。
このジオフェンスというのはスマホの位置情報を利用してね、店から一定の距離内にユーザーが入ったことを知る技術の呼び方なんですね、
はい、
でこれまではこうした位置情報の取得には GPS というのが使われてきたんですけれども、測定精度が数百メートルと、まあ、範囲が広くてですね、
そうですね、
で屋内や地下では位置がわからないということもあって使いにくい面が多かったんですね。
ただ最近はですね、うん、Wi-Fi ですとか、うん、超音波、はい、こういったものを使うことで、うん、屋内でも2メートルから10メートルぐらいの精度でユーザーのいる場所が分かるようになったと、まあ、本誌に書いてあるんですね、はい、でさらに数十センチの精度でも位置が特定できる Bluetooth を使った技術が登場して、うん、去年の秋には iPhone もその技術に正式に対応したんだそうです、
はい、つまりどういうことかというと、ショッピングモールや店内でお客さんの位置を正確に把握して実店舗のサービスに活用できるようになったということなんですね、
うん、このジオフェンスっていうのが普及していくと、うん、お店側のサービスっていうのはどう変わっていくんでしょうね、
はい、まあ、その利用者にとってはまず店のセール情報だとかクーポンとしたポイントありますね、はい、これがより簡単に、取得できるようになるわけですね、
うん、
で今実店舗の販促手段というのはチラシからスマホアプリへと急速に移行してるわけなんですよね、はい、印刷代だとか配送費がかさむねチラシに比べておよそ10分の1の低コストで情報を配信できるからなんですね、ただアプリは利用客がアプリを起動して操作するというのが面倒でしたよね。
そうなんですよね、
はい、
ところがジオフェンスを活用するとお店の前に近づいた時に、うん、アプリを起動していなくても、まあ、クーポンが画面に自動表示されるとなるわけですよね。そうです、まあ、お店のポイントも登録操作をする手間がなくて、うん、入店するだけで、ね、来店ポイントがポンってついちゃうと、
そうなんです、
でお得情報も手に入ると、うん、 便利ですね。
で店舗側ですね、こちらもジオフェンスというのを活用して効果的な集客というのができるわけなんですね、はい、で例えば店内にいるお客さんの中でもある売り場だとか特化商品に向かっている人だけに限定してクーポンを配信することができるんですね。あとお客さんの来店履歴というのを分析してよく来店する客だけにクーポンを配信して値引きするということもできるわけです。
なるほど、うん、そうするとこう常連のお客さんにだけネット通販よりも安い値段っていうのをこう提示して、うん、ショールーミングをこう潰しにかかることもできますよね。
その通りなんですね。あとそのジオフェンスというのは店内にいる人の位置や行動ルート滞在時間だとかを正確に測って利用客の動線が明らかになるわけですね、
はいはいはい、
これによってね店舗の設計だとか売り場のレイアウトが大きく変わる可能性もあるんですね。
は
あ、ねえ、あとそのイベントの集客効果といったものも高い精度で分析できるようになるわけです。
そうですよね。
でジオフェンスを使った実店舗のサービスというのは今年ショッピングモールやデパートといったようなね大型店から普及が始まるでしょうね。
実際このスマホを使って実店舗のサービスをより便利にしようという試みっていうのはいろんな店舗で始まってるみたいですもんね。
そうなんですよ。例えばね先月オープンしたイオン幕張新都心ですね。こちらでは売り場に置かれているワインのラベルをね専用アプリで撮影するとソムリエが語るワインの説明動画というのがすぐに再生されます。これすごいな。
すごいですね。
で説明動画を表示したワインというのはイオンのネット通販からその場で注文することもできるんですね。
持って帰るの面倒だけど通販でっていうことができるわけですね、はい、このイオン幕張新都心では売り場に専用のタブレット端末を置いて来店客に貸し出しもしているんだそうです、はい、でワイン売り場ではですねこの端末を使ってお店にいるソムリエと一緒に、うん、イオンの倉庫にあるワインを取り寄せるサービスっていうのもやっているそうです、う
んはい、倉庫には売り場のおよそ9倍、4500種類のワインというのが眠ってるんですね。で店のスタッフと一緒にタブレットからワインを選ぶようにすれば選択肢はより広がりますよね。
すごすぎる。他にもですね店内に設置された食品の POP を撮影するとそれを活用したレシピをスマホですぐに確認できるサービスというのもあるんだそうです、はい、2014年度以降にはですねお店で商品を買うとネットスーパー経由で自宅に配送されて、うん、利用客は手ぶらで帰れるようになるサービスも計画中と、すごい。
それからね東京の原宿にあるカフェネスカフェではねコーヒーを買うときに現金やクレジットカード電子マネーを出す必要がありません、
はあ
うん、どういうことかというと店員がねお客さんの顔写真と名前を確認するだけで支払いが完了するんですね。
なんかこれすっごい未来感あるんですけれども、このサービスはですね世界的なオンライン決済サービスのペイパルが提供している顔パス支払いというものなんですね、うんうん、スマホアプリで事前に利用登録をしておけば店内では支払いがネット通販のように自動的に終わるという仕組みなんだそうです。
そうですね。で店の方もね初めて来店するお客さんでも顔と名前が分かるのでねコーヒーを渡すときに例えば名前を呼ぶといったようなねきめ細かい接客が可能になるわけですね。
はは、渡辺さんって言っても機会を渡しできるわけですね。
このサービスは原宿店で好評でね2月からは神戸三宮のカフェネスカフェでも使えるようになります。
このイオンやペイパルの実例というのはですね実店舗がネット通販とシームレスにつながってより快適なサービスを受けられるようになるという、うん、本当にこう未来のお買い物スタイルの先駆けになりそうですね。
そうですね。
トレンディ本誌2月号を見ていただくとですねこのスマホを使った接客あるいは販売促進といったサービスいろんな事例が書いてあるのでぜひ見てみてください。週刊日経トレンディ後半はスマホ接客の時代が来たと題してお届けしました。
ヨッシーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回っているヨッシーさんが今週一番気になっているものは何でしょうということで、今週もヨッシーさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でございましょう。
はい、先日開かれました、セス、アメリカで開かれた、
はい、
セスで、
家電の本市ですよね。
はい、で発表されました、ソニーコンピューターエンターテインメントの新しいサービス、プレイステーションナウ。
プレイステーションナウ、
はい、
ナウ、あ、今っていうことですよね。
まあ、そうですね、
まあ、それだけナウい内容になってるっていう感じだと思います
ナウイ、ナウイってすごい。
いや、なんか2014年来るんじゃねえか
な。ナウイっていうのが、
ナウイっていうのがですね
流行らしますか ね
流行らせたいですよね、
久しぶりに。はい、はい、
さあこれはどういうものになるんでしょう。
これはですね、去年ぐらいから盛り上がってきておりますクラウドゲームという仕組みを使ったサービスですね、う
ん、は
い
は
い、
ゲームのシステムの中にクラウドサービスが組み込まれてるってことなんですか。は
い、う
ん、
というかクラウドサービスを利用してゲームをするというものですね。
これまでのネットゲームと何が違うんですか。
はい、今までのネットゲームというのは基本的にゲーム機がこちら側にあると考えてください。
まあ、当然そうですよね。うん、
ゲーム機は手元にあって通信して相手のゲーム機と対戦しているという感じですよね。はい、クラウドゲームというのは手元にはゲーム機はなくていいんです。でクラウド上の、まあ、要はサーバーの中にゲーム機の機能が入っていると思ってください。そうするとネットでアクセスをしてゲーム自体はそのクラウド上、まあ、サーバー上でゲームが動いています。その画面を手元にあるスマホなりテレビに映し出してるだけと。
ということはデバイスを選ばないっていうことですか。
そうですね。
でもちょっと待ってください、
はい、
プレイステーションですよね。
はい、
プレイステーションって本体を売ってなんぼだんじゃないんですか。
はい、そうですね。それがまあ大きく変わろうとしているということだと。
へえ、そのね、プレイステーションがあって、はい、Wii があって、はい、あるいは Xbox があってっていう風に、はい、これまでっていうのは、はい、ハードをいかに普及させて、はい、それの規模感に応じて、はい、こうソフトウェア、ね、タイトルが、
はい、そうですね、
決まってくるようなところがあったじゃないですか。はい、それが手元のデバイスを選ばないっていうことになってくると、本当に純粋にソフトウェア上の問題になってくるん
です。そうですね。その代わりに利用料金を、まあ、毎月月額で払うっていうビジネスモデルですね。
なるほど。
もっともですね、今回のプレイステーションナウに関しては、まあ、ややそのやはりまあハードのメーカーでもあるので、ちょっとハイブリッド的なビジネスモデルになってまして、今年の夏からアメリカで先行してこのサービススタートするというふうに発表されたんですけれども、最初はプレイステーション4を持っている方向けに、4ではそれまでの3までとは互換性がなくなってしまったので、今まで持っていたゲームが遊べなくなってしまうんですね。それを補完する形でクラウドゲームを使うと、まあプレイステーション4からサーバーにアクセスをして3の時代のゲームが遊べるよというところからスタートします。
なるほど。
ただですね、その後にもうすでに発表されているのが北米で発売されるブラビア、テレビですね、ソニー製のテレビがこれに対応するというふうに発表されてますので、ソニー製のテレビを買えば本体がなくてもプレイステーションが遊べると。
気になるスマホはどうなるんですか。
スマホは今のところ発表されていないんですが、まあ、仕組み的なことを考えますと間違いなくできる、
ね、ですよね。
はい、
例えばそのエクスペリアだけ対応するとかってすれば当然差別化も図れるでしょうし、それこそ日本のテレビメーカーっていうのが軒並み韓国勢とかに押されて苦戦している。で今までのトレンドだと 4K で対抗するとか、まあ、いわゆる従来 その日本の技術力を生かした対抗策みたいなのを打ち出してたわけですが、こういうクラウドのゲームサービスっていうところで差別化を図るっていうのは新しいかもしれないですね。
そうですね。
これがそのソニーのねテレビの、復活への起爆剤になるかどうかっていうところがすごく楽しみだったりするんですけど、
そうですね。はい、まあ、プレイステーションの本体も、まあ、それなりのお値段しますので、それが組み込まれてるというふうに考えれば、
安いもんですよね。
でもそれ今は現状では北米だけのサービスということですよね。そうですね。
ただですね、まあ私どもが昨年末に取材した時にすでにプレイステーション3のソフトに対しては、まあ、そういったサービスで対応しますというふうに国内の方もおっしゃっていたので、 おそらく国内でも始まるであろうということは予想されますね。
ちょっと楽しみです。さあそれではヨシーズスコア参りましょう、このプレイステーションナウについてオニャララード10点満点でお願いします。
破壊力8点で、
それもすごく納得、
納得ですね。
今までのゲームメーカーあるいはゲーム市場の考え方すら変えてしまう可能性があるわけですからね、
まあ、去年の我々 の、 あの、ね、ヒット予測でもね、L サイズスマホっていうものがまあ今後いっぱい出てきて、それの普及の一つの要素としてそのクラウドゲームっていうのがあるっていうことですよね、はいはい、ちょっと画面が大きいスマホでそういったゲームを楽しむというね。
そうですね、外出先でも遊べてそのゲームのデータが家のテレビでまた引き継げる、ということなので、
はい、なんか結構ここだけでもいろいろなアイデアが出ますよ ね、 すね、ソニー広報担当の方はですね我々にコンタクトしていただければですね、これがドッカンと売れる方法を考えられるかもしれない、
かもしれない
あまり無責任なこと言っちゃいけませんが、はい、ということでヨッシーズチェック、来週もヨッシーさんの気になる商品お届けします。今回ご紹介したのはソニーコンピューターエンターテインメントのプレイステーションナウでした。ヨッシーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、いや後半のスマホ接客、なんか未来感丸出しでした ね、
はい、ね、本当にここまで来てしまうのかという感じですよね、はい、でやはりねこれ今まで見てきた通りね、一時期そのショールーミングということで結局実店舗がね危機になるというようなことが話あったじゃないですか。
スマホの普及に伴って、みんなその場で値段チェックして安いネット通販の方を買っちゃうっていうことで、もうこれに対しては対抗策がないんじゃないかって思ってましたし、実際の家電量販店なんかもね売り上げがーって下げてますもんね。
そうですね、だけどいよいよここに来て逆襲といいますかね、強制と言っていいのかな、なんかそういうふうなその利用して、逆にスマホとかのちゃんと技術を利用して店に来させるということで、まあ、トレンドがこうちょっと変わっていきそうなね、
面白いですよね、
動きですよね、
あの消費トレンドっていうのはこういうふうに栄枯盛衰っていうかですね、それに対するこう逆襲とかっていうところまであるので、実は大河ドラマ的というか、
まあ長い目で見れば ね、 ね、
長く見れば見るほど面白いところがありますね。
確かにそうですね、でね、実はこういった技術っていうのはユーザーというかね消費者にとってもすごくメリットあるわけですね。ちょっとありましたけども、こういうなんかクーポンが、つまりそこに行けば安く手に入るとか ね、
ですよね、
そういうような情報が手に入るということなんで、ユーザーにもメリットが非常に大きくなっていくということにもなりますよね。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
根井隆でした。Trendy.